声の候補岩出2015年12月第117号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。皆さんこんにちは。日増しに寒くなってきましたね。早いものでもう12月。昔からの言葉に月日の経つのは早いものとか、その通りですね。私も年のせいかつくづくそう感じます。でも寒さになんか負けてられません。風邪をひかないように毛糸のセーターを一枚多く着ることにしました。皆さんも風邪にご注意くださいね。
目次表紙1ページ平成26年度岩出市一般会計決算状況2ページ岩出市職員の給与などの現状4ページマイナンバー詐欺にご注意ください5ページ情報トピックスから表彰年末年始の市役所事務年末年始のバス運行休日夜間に利用可能な病院6ページ年末年始のゴミ収集と持ち込み受付日程について7ページ平成28年度の主な税制改正について8ページがん検診は受けましたか9ページ人権について考えよう10ページ暮らしの情報各コーナーから税・料金コーナー11ページ健康・介護コーナー13ページ環境・エココーナー15ページ講座・催しコーナー17ページお知らせコーナー19ページスポーツの大会結果20ページ緑化センターのお知らせ20ページ子育てコーナー21ページ12月の相談コーナー22ページ青少年健全育成コーナー23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ第15回全国障害者スポーツ大会紀の国和歌山大会閉幕26ページ目次終わり。
まず表紙です。去る10月31日土曜日第10回岩出市文化祭の開式において岩出市の発展や社会福祉の増進市民の健康づくりや交通安全活動、青少年育成活動、スポーツ振興、地域活動などに多大な貢献をされた13名の方々に平成27年度市民表彰が贈られました。ふるさと賞地方自治で山本重信さん地方自治社会福祉で浅井根君恵さん社会福祉で向井佳代さん福島徹さん保健衛生で河野明子さん岩西京子さん伴野紀美子さん浅井徳子さん交通で宮本義兼さん教育で吉村由紀子さん深見治さん上田幸男さん、藤原和代さん、以上の方々です。なお、当日は山本重信さんと伴野紀美子さんは都合により欠席されています。紙面には市長を真ん中に受賞された皆さんが並んだ写真が載せられています。
平成26年度岩出市一般会計決算状況について 岩出市では市民の皆様に納付いただいた税金などが実際どのように使われているのかをご理解いただくために年2回財政状況についてお知らせしています。今回は平成26年度の一般会計決算状況についてお知らせします。歳入総額166億2677万円。これは前年に対して7億3400万円の増。歳出総額157億9362万円。これは前年に対し5億5378万円の増です。歳入歳出差引は8億3315万円の黒字となり、そのうちの3億9739万円は平成26年度の繰越事業費の財源として繰り越され、残りの4億3576万円は実質収支として平成27年度に繰り越されます。次に市民一人当たりの決算額です。歳入309,698円、歳出294,180円、貯金98,288円、借金154,855円となっています。なお、これは平成27年3月31日時点での人口53,687人においてのものです。財政指標の状況について、一般会計を中心とした赤字の割合、一般会計のほか特別会計および企業会計も含めた赤字の割合、また将来に負担が見込まれる借金などの負債の割合は昨年度同様すべてなし、年間の借金返済額の割合も 0.8 ポイント改善し 3.2% となりました。そのほか、標準的な行政サービスを提供するためのお金を市税などの市が単独で収入できるお金で賄える割合、財政力指数は 0.62 で、これは和歌山県9つの市のうち2位。借金の返済などの義務的な費用に市税などの経常的なお金が使われる割合、経常収支比率は 86.4% で1位です。次に貯金・借金の状況について、貯金は平成25年度まで毎年増えていますが、26年度に実施した各事業の財源として基金を取り崩したため、前年に比べ1億410万円の減になっています。借金は平成26年度まで毎年減り続けています。特に26年度は通常の償還に加え繰り上げ償還を実施したため、前年に比べ3億1360万円減になりました。今後の見通しとしては、貯金については今後予定されている事業や増加し続ける社会保障関係費などにより取り崩しがやむを得ない状況が想定されます。一方、借金については着実に減少していくことが見込まれます。紙面には歳入歳出の内訳、またその金額などが記されていますが、省略させていただきました。詳しいことのお問い合わせは市役所電話 62-2141 財務課までお問い合わせください。平成26年度岩出市一般会計決算状況についてでした。岩出市職員の給与などの現状について、人件費の状況、平成26年度歳出総額157億9047万6000円、 そのうち人件費は22億3122万6000円で、全体の 14.1% になっています。平成26年4月1日現在のラスパイレス指数の状況。全国市の平均は 98.6 で、岩出市は 96.6 です。なお、ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料水準を100とした時の地方公務員の給料水準を示したものです。数値が低いほど人件費を抑制していると言えます。平成27年4月1日現在の職員の初任給の状況。岩出市の場合、一般行政職、大学卒、17万4200円、高校卒、14万2100円です。特別職の報酬などの状況。給料月額、市長75万円、副市長62万円、教育長56万円、期末手当は 3.10 月分。報酬月額、議長44万円、副議長39万円、議員36万円、期末手当4.10 月分。以上です。なお、このほか部門別職員数の状況、一般行政職の級別職員数などの状況、職員の平均年齢、平均給料月額の状況、職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況、職員の期末手当、勤勉手当の状況、職員の退職手当の状況などが載せられていますが、割愛させていただきます。なお、岩出市職員の給与などの現状、および人事行政の運営状況は、ウェブサイトでご覧になれます。以上、岩出市職員の給与などの現状についてでした。マイナンバー詐欺にご注意ください。あなたの口座番号、資産情報、家族構成を教えてほしい。あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい。マイナンバー制度を語り、不審電話や訪問勧誘、便乗詐欺の事例が全国で報告されています。マイナンバー制度では、電話、メールおよび訪問によりマイナンバーや口座番号などの個人情報を聞き出したり、お金を請求することは絶対にありません。不審に感じた場合は一人で対応せず、次の相談窓口にご相談ください。不審な電話などを受けたら、消費者ホットライン電話188、または岩出市役所電話 62-2141、市長公室消費生活相談担当へどうぞ。また、詐欺など被害に遭われたら警察へ。相談専用電話、#9110 です。マイナンバー制度に関するお問い合わせは、岩出市役所総務課情報推進室までどうぞ。
情報トピックス。
表彰。平成27年秋の叙勲。元公立小学校長、榎本栄信さんが、教育功労で瑞宝総功章を受章されました。また、和歌山県社会福祉功労者表彰として、和歌山県知事感謝状贈呈、民生委員児童委員功労者、竹川章一さん、和歌山県社会福祉協議会会長表彰、民生委員児童委員功労者畑村千鶴さん、同じく民生委員児童委員功労者明戸正幸さん、社会福祉施設役員職員功労者赤松義美さん、岩出市母子家父福祉連合会功労者 安村佳代子さん。日本赤十字社金色友好賞、赤十字奉仕団員森脇よし子さん。以上の方々が受賞されました。おめでとうございます。年末年始の市役所事務について。市役所の一般事務は12月29日火曜日から1月3日日曜日まで休業します。1月4日月曜日からは通常通り事務を行います。お問い合わせは岩手市役所電話62-2141へどうぞ。年末年始のバス運行について。岩手市巡回バスと紀の川コミュニティバスは12月31日まで通常通り運行します。どちらも1月1日金曜日から3日日曜日まで運休します。大阪方面路線バス岩手垂井線は12月29日火曜日から1月3日日曜日まで土曜休日用ダイヤで運行します。なおこの期間は初詣などによる交通渋滞が発生し運行の遅延が予想されます。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは和歌山バス長株式会社電話75-2151または岩手市役所電話62-2141総務課総務係までどうぞ。休日や夜間に利用可能な病院は次の通りです。長野休日休館診療所、住所は紀の川市東大井350、電話は77-6410。診療科目は内科と外科です。外科については夜間を除きます。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から4時30分までです。なお12月13日日曜日から来年3月13日日曜日までは午後8時から10時まで夜間診療も行います。また和歌山市夜間休日救急診療センターもあります。電話は073-425-8181です。なお和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内をしています。電話は073-426-1199です。以上のお問い合わせは保健推進課電話61-2400へどうぞ。年末年始のゴミ収集と持ち込み受付日程について。可燃物ゴミは12月29日まで平常通り、30日に市内全域を対象に最終の収集をします。不燃物ごみは26日に市内全域を対象に最終収集をします。また資源ごみは12月25日まで平常通りの収集です。クリーンセンターへの持ち込みは12月21日月曜日から30日水曜日までは午前8時から午後3時まで受け付けます。12月31日木曜日から1月3日日曜日までの4日間グリーンセンターは休業いたします。1月4日月曜日から平常通りの収集および持ち込みの受付となります。年末年始のごみ収集や持ち込みごみについては岩手グリーンセンター電話62-0814までお問い合わせください。年末の資料組み取り申し込みについて。毎年12月は各家庭からの資料収集の申し込みが集中するため、長野衛生センターでは短期間に大量の資料を処理しなければなりません。 施設に無理が生じて住民の皆様に大変なご迷惑をおかけする恐れがありますので、資料の計画収集にご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、年末年始の受付業務休止日は12月29日火曜日から1月3日日曜日までです。お問い合わせは市役所電話62-2141生活環境課までどうぞ。年末年始のゴミの収集と年末の資料汲み取りについてでした。
平成28年度の主な税制改正について3つあります。 1. 軽自動車税について、原動機付き自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車は平成28年度分から税率を見直します。三輪、四輪は平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける新規取得の新車から税率を見直します。税額など詳しいことは税務課へお尋ねください。またグリーン化特例として、平成27年4月1日から28年3月31日までに最初の新規検査を受けた電気自動車や一定の燃費基準に達成している三輪、四輪の軽自動車は平成28年度に限り軽自動車税が軽減されます。 2. ふるさと納税について、平成28年度から個人住民税のふるさと納税にかかる特例控除額の上限が所得割額の 10% から 20% に拡充されます。申告手続きの簡素化、ふるさと納税ワンストップ特例があります。確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請をすることにより確定申告不要で控除を受けることができます。 3. 公的年金からの特別徴収制度について、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額、年税額の2分の1に相当する額とします。この改正は平成28年10月から適用されます。詳しいことは市役所、電話 62-2141、税務課へお尋ねください。以上、平成28年度の主な税制改正についてでした。がん検診は受けましたか？個別がん検診は実施医療機関で受診することができます。市への申し込みは不要です。実施医療機関へ事前予約をしてから受診してください。健康保険証をお持ちください。ただし、肺がん検診、CT 検査のみ、市に事前申し込みが必要です。対象者は胃がん、肺がん、大腸がん検診40歳以上の方、乳がん検診40歳以上の女性、子宮頸がん検診20歳以上の女性です。いずれも平成28年3月31日現在の年齢です。受診期間は平成28年1月31日まで。長病院の受診期間、子宮頸がん、乳がん、肺がん CT 検査は平成28年2月29日までです。肺がん検診 CT 検査については、55歳から65歳かつ喫煙指数が600以上の方が対象です。自己負担2000円です。 子宮体部の検診は今年度より保険診療の扱いとなり、自己負担が発生します。詳しいことについては保険推進課電話 61-2400 へお問い合わせください。人権について考えよう。4つあります。1、障害者週間、12月3日から9日まで。障害者週間は国民の皆さんに広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため設けられています。事故や病気などによって障害は誰にも生じ得るものです。障害は多種多様で、外見ではわからない障害もあります。障害による不自由さはあっても、周囲の理解や配慮でできることがたくさんあります。障害のある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。お問い合わせは福祉課へどうぞ。2、ふれあいフェスティバルのご案内。障害者の社会参加の促進を図り、障害のある人とない人のお互いの理解と交流を深めることを目的として開催します。日時は平成28年1月16日土曜日午後1時から4時まで、紀の川市岸川障害学習センターで行います。内容はオープニングイベント和太鼓、講演会、西本クリニック院長西本慎二さんのお話があります。その他手話コーラスなどです。車椅子使用者駐車場や席を利用される方は事前にご連絡をお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。入場は無料です。お問い合わせは長振興局保健福祉課電話 61-0021 へどうぞ。3、第67回人権週間、12月4日から10日まで。1948年昭和23年12月10日の第3回国際連合総会で、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として世界人権宣言が採択されました。この日を記念して、国際連合は12月10日を人権デーと定めました。我が国では毎年12月10日を最終日とする1週間を人権週間と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及効用に努めています。法務省の人権擁護機関では、本年度の啓発活動重点目標、みんなで気づこう、人権の世紀、考えよう、相手の気持ち、育てよう、思いやりの心と定め、啓発活動を積極的に展開しています。お問い合わせは福祉課へどうぞ。4、北朝鮮当局による人権侵害問題の認識について。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、拉致問題その他北朝鮮当局による 人権侵害問題への対処に関する法律が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることとされました。拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。詳しくは福祉課へお問い合わせください。人権について考えようでした。
暮らしの情報、税料金コーナーから。要介護認定者の方へ障害者控除についてのお知らせです。確定申告を行う前年の12月31日において満65歳以上の要介護認定者で次のいずれかの要件を満たす方は、申請により岩出市が発行する障害者控除対象者認定書をもとに所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。認定の対象者は障害者と特別障害者に分けられます。障害者の条件は要介護1以上で、認知症高齢者の日常生活自立度が 2A 以上であること、または要介護1以上で障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が A1 以上であること。特別障害者の条件は要介護3以上で、認知症高齢者の日常生活自立度が4以上であること、または要介護3以上で障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が B1 以上であることです。障害者控除とは、所得税法や地方税法では所得申告する本人または扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳などの交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が先に挙げた認定対象者に準ずるとして市町村長の認定を受けている人も障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書の交付はこれらの法令などに基づいて実施するものです。控除を受けるまでの手順は、1、障害者控除対象者認定申請書を市役所、長寿介護課、介護保険係に提出します。申請の際、申請者及び対象者の印鑑が必要です。2、申請後、介護保険係にて審査し、条件に該当する方には障害者控除対象者認定書を、該当しない方には障害者控除対象者非該当通知書を送付します。3、確定申告の際に必要書類と合わせて障害者控除対象者認定書をご提示ください。この認定書は税の申告にのみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。お問い合わせは長寿介護課、介護保険係へどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第3期後期高齢者医療保険料第6期国民健康保険税第7期65歳以上の第1号被保険者介護保険料第7期普通徴収の納期限は12月25日金曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の12月の夜間納税相談日は10日、24日のいずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口へお越しください。 後期高齢者医療保険料の相談もできます。滞納整理強化月間による夜間納付納税相談は7日月曜日から11日金曜日までです。午後7時までに保険年金課窓口へお越しください。ただし10日は午後8時までです。税料金コーナーでした。健康介護コーナーから国民健康保険加入の方へお知らせです。2つあります。1、交通事故にあったら届け出を。交通事故など第三者の行為による傷病で国保を使って診療を受ける場合は国保への届け出が必要です。この場合の医療費は国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者の保険などに請求することになります。また自損事故など加害者がいない事故、自転車の事故、暴力行為など第三者の行為による傷病で治療を受ける場合なども届け出が必要です。 2. 海外旅行中などに国外で診療を受けたとき、支給の範囲は日本で認められている保険診療のみです。差額ベッド代や美容整形、臓器の移植など治療目的で海外へ行き治療を受けた場合は除きます。支給金額は日本国内で診療された場合の標準額で計算されるため、実際に支払った額と異なる場合があります。申請に必要なものは国保保険証、診療内容明細書、領収明細書、印鑑、世帯主の振込先がわかるもの、そして海外で治療を受けた方のパスポートです。なお診療内容明細書、領収明細書は日本語翻訳文が必要です。様式は保険年金課にあります。詳しくは保険年金課国保年金係へお問い合わせください。各種医療費助成事業のお知らせです。医療費助成事業は申請により医療費の助成を行う制度です。保険適用外の治療費、入院時の食事代などは助成の対象外です。制度により所得制限や資格要件が設けられる場合があります。制度には5つあります。 1. 子ども医療費助成事業。岩出市に居住する子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。平成27年8月診療分から助成対象年齢を中学生まで拡大しています。小中学生の通院は保険診療の自己負担額のうち3分の2を助成します。夜間受付ボックスでも申請できます。 2. 重度心身障害児者医療費助成事業。次の障害等級のうちいずれかをお持ちの方の入院・通院および訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。障害等級は身体障害者手帳1級、2級、3級および4級の一部、療育手帳 A1、A2、 特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、障害年金1級、2級です。ただし、平成18年8月1日以降に、65歳以上で初めて該当する障害に認定された方は、助成の対象になりません。 3. 一人親家庭等医療費助成事業。18歳までの児童を養育している配偶者のない男子または女子およびその児童の入院通院にかかる医療費を助成する制度です。配偶者が一定の障害にある家庭なども対象になります。 4. 未熟児養育医療費助成事業。身体の発達が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が 指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を助成する制度です。所得税額に応じて一部自己負担があります。5. 老人医療費助成事業。67歳から69歳までの方で資格要件に該当する方は、2割負担で医療を受けることができます。詳しくは、保険年金課、保険医療係へお問い合わせください。12月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は次の通りです。6日日曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、電話 75-4467。13日日曜日、名古屋歯科クリニック、岩出市根頃、69-0118。20日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、64-2194。23日水曜日、仲間屋歯科医院、岩出市金池、63-1771。27日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、78-2233。29日火曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、64-8111。30日水曜日、えのき歯科、岩出市西国部、63-3763。同じく30日、安村歯科医院、紀の川市名手市場、75-2202。31日木曜日、青木歯科医院、岩出市吉田、61-0889。同じく31日、田原歯科、紀の川市岸川町前田、64-1080です。受診の際は、電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは、消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。以上、休日歯科診療のお知らせでした。特定保険指導を利用しましょう。11月末で今年度の特定健診が終了しましたが、健診の結果はもうご覧になりましたか？健診の結果、積極的支援、動機づけ支援など生活習慣の改善が必要と判定された方には、市から特定保険指導のご案内を随時送付しています。健診を受診して終わりにせず、次年度の健診結果が改善されるように、この特定保険指導を積極的に利用してみませんか。また岩出市では、頑張らない、無理しない、楽しく続けるをテーマに、次の日程で3センチスリム教室を開催しています。特定健診を受けて特定保険指導の対象になった方だけでなく、健康的にサポートしてもらいながらダイエットに取り組みたい方など誰でもご参加いただけますので、ぜひご参加ください。日時は12月14日月曜日と平成28年1月18日月曜日です。いずれも午前10時から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。各日程とも先着30人で申し込み制です。申し込み方法など詳しくは保険年金課、国保年金係へお尋ねください。シニアエクササイズ教室26期生の受講生を募集します。みんなで楽しく元気に介護予防。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方を対象に運動教室を開催します。日時は平成28年1月7日から3月31日までの毎週木曜日、全部で12回です。いずれも 午前10時から正午まで、岩出御殿1階大広間で行います。ステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなどをします。参加費は無料、定員は20人、先着順です。受付期間は土曜日曜を除く12月1日火曜日から11日金曜日までです。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。かかりつけ医にご相談ください。運動ができない場合は受講できません。お問い合わせは長寿介護課長寿社会係へどうぞ。ピアサロンに参加してみませんか？今回は認知症サポート医師をお招きします。ぜひご参加ください。12月16日水曜日午後2時から3時30分まで、総合保健福祉センター3階、視聴覚室で行います。講師は、上岩出内科脳神経外科委員長、田中聡さん。対象者は、認知症の方を介護されているご家族や関係者です。認知症の方ご本人の参加については、事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込みお問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。地域リハビリテーション講座。公益社団法人和歌山県理学療法士協会では、地域住民の皆さんが健康に暮らしていくことを目的に講座を開催します。今回は、いつまでも地域で生き生きとした生活が送れるよう、介護予防をテーマに講座を開催します。介護予防に興味のある方は、ぜひご参加ください。日時は、平成28年1月9日土曜日、午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター3階、多目的ホールで行います。タイトルは、転ばぬ先の杖。杖はどこにある？講師は、和歌山県理学療法士協会、理学療法士の方です。参加費は無料。受付期間は、土曜日曜祝日は除く、12月1日火曜日から25日金曜日までです。申し込みは電話にて受付します。お申し込みお問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。献血にご協力ください。12月は12日土曜日と26日土曜日が大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から11時45分までと午後1時から4時30分までの2回。24日木曜日が那賀総合庁舎で午前9時から11時まで行います。お問い合わせは保健推進課電話61-2400へどうぞ。健康介護コーナーでした。
環境エココーナーから。一般家庭から出るゴミで市で回収できないゴミの有料回収をします。岩出市では収集できない廃棄物、粗大ゴミとして回収することができないものなどを各自お持ちくだされば有料で回収する機会を設けております。日時は12月13日日曜日午前8時から午後2時まで、市民総合体育館北側駐車場で行います。主な引き取り品目および料金など詳しくは生活環境課までお問い合わせください。地球温暖化対策シリーズ91回、ウォームビズを心がけましょう。寒い冬がやってまいりましたが、この時期はエアコンの使用などにより電力供給が過剰になる時期でもあります。ウォームビズを心がけ、地球への負担を減らしましょう。ウォームビズとは、室内でも重ね着をして暖かくした上で 暖房の温度を控えめに設定するなどの冬の省エネのことです。市民の皆様もぜひ取り組んでみましょう。無理のない範囲で取り組みましょう。資源ごみの分別にご協力をお願いします。今月は衣類編です。岩出市では資源ごみの分別として、その他のプラスチック類、紙類、ペットボトル、衣類に分類しています。しかしながら、衣類として出されているごみに毛布などの粗大ごみが混入されていることが多くあります。分別により、ごみの減量化、再資源化にご協力をお願いします。衣類として資源ごみで出せるもの、シャツ、ジーンズなど、粗大ごみとして出すもの、布団、毛布、ダウンなど、これらは資源ごみでは収集できません。きちんと分別し、粗大ごみとして処理しましょう。問い合わせは生活環境課へどうぞ。環境エココーナーからでした。
講座催しのコーナーです。今月の成人講座は、健康講座、高齢者を取り巻く状況と介護保険制度についてです。12月12日土曜日午後1時30分から、総合保健福祉センター多目的ホールで行います。講師は、和歌山県長寿社会課介護保険班班長、北村香織さんです。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。今月のふれあい学級は、映画鑑賞です。タイトルは、アイコンタクト、もう一つのなでしこジャパン、ろう者女子サッカーです。各地区公民館で行われます。時間はいずれも午後1時30分からです。ふれあい学級では、岩出市にお住まいの60歳以上の方を随時募集しています。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。公民館講座、ピラティスの教室。初心者でも大歓迎。今、人気上昇中のピラティスを体験してみませんか？日時は、平成28年1月24日日曜日午前10時から正午まで、桜台地区公民館で行います。定員は25人で、20歳以上の岩出市民が対象です。準備するものは、飲み物、タオル、ヨガマットが必要です。申し込み方法、郵便はがきに住所、氏名、生年月日、電話番号を記入の上、12月22日火曜日必着でお申し込みください。宛先は、郵便番号 649-6292、 岩出市西の 209、 岩出市教育委員会障害学習課公民館係です。なお、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。お問い合わせは、障害学習課公民館係へどうぞ。第10回岩出市新春初蹴りフットサル大会を開催します。平成28年1月2日土曜日午前10時開会です。場所は岩出中学校運動場、雨天の時は岩出中学校体育館、岩出市立体育館での開催となり、上靴が必要になります。種目はいずれも5人制です。小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部、高校一般の部、女子の部です。その他、ボールリフティング大会もあります。参加料は無料、締め切り日は12月23日水曜日です。申し込み、問い合わせは、榎本さん、電話、62-4496、または総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は 岩出押し花クラブの展示です。期間は12月14日月曜日から20日日曜日午前9時から午後5時まで。場所は民族資料館1階企画展示室です。休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。今月の開放日は12月12日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントンです。入場料は無料。アリーナ使用には上靴が必要です。お問い合わせは総合体育館電話 62-0370 へどうぞ。創業セミナーのご案内です。広報11月号でお知らせした創業支援事業計画に基づく創業セミナーが次のように開催されます。対象者は岩出市内で創業を目指している方、または創業後5年未満の方、定員30人先着順。受講料は無料です。セミナーは4回あります。1回目は1月16日、テーマは経営。2回目は1月23日、テーマは販路開拓。3回目は1月30日、人材育成。4回目は2月6日、財務です。いずれも土曜日午後1時から5時まで。場所は1回目の1月16日だけ総合保健福祉センターで、2回目以降は岩出市商工会で行います。各テーマ1コマ以上受講すると、創業時に次のような優遇措置が受けられる証明書を市が発行します。優遇は3つあります。1、株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税が軽減されます。ちなみに最低税額は15万円のところ7.5万円に減額。2、無担保第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1500万円に拡充されます。3、創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。申し込み方法。申し込み書に必要事項を記入し、岩出市商工会までお申し込みください。申し込み書は岩出市商工会岩出市役所産業振興課に備え付けてあるほか、岩出市商工会および市のウェブサイトからダウンロードすることができます。優遇条件や詳しい内容については、岩出市商工会電話 62-7111 にお問い合わせください。また、岩出市商工会あるいは市のウェブサイトをご覧ください。創業セミナーについてでした。第10回岩出市民少年剣道練成大会が12月20日日曜日、午後1時から開かれます。場所は市民総合体育館。種目は個人試合です。参加資格岩出市在住の小中学生でスポーツ保険加入者です。締め切り日は12月13日日曜日。申し込み問い合わせは黒川さん電話 62-2444 または市民総合体育館内スポーツ少年団事務局電話 62-0370 へどうぞ。12月6日日曜日は一日防火デーです。岩出市では火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として市民の防火思想の高揚を図るため、毎年12月の第1日曜日を一日防火デーとしています。つきましては一日防火デーとして、区自治会などで消火訓練を計画し、地区担当の消防団と打ち合わせの上、 住民の皆さんで消火器の正しい使用方法の習得などを目的とした効果ある訓練を行いましょう。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。長野消防組合日曜消防講座のお知らせです。毎月第1、第3日曜日、長野消防本部防災センターで行います。普通救命講座は12月20日午前9時から正午までで、中学生以上が対象です。救命に必要な技術をマスターします。お好み講座は毎月第1、第3日曜日の午後からです。受講者の要望に応じた各種の防災体験学習などを行います。お問い合わせは長野防災センター電話 61-7259 へどうぞ。フラットシアター、全日本ろうあ連盟が創立60周年を記念して制作した初の映画ゆずりは君もまた次の君へを上映します。ぜひご参加ください。12月4日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは福祉課または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。男女共同参画公開セミナー in 岩出のお知らせです。12月13日日曜日午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。演題はピケティ入門の著者と考える誰もが生きやすい幸せ社会とはです。講師はジャーナリスト和光大学現代人間学部教授竹信美恵子さんです。定員は80人、先着順です。参加費は無料。申し込み方法は電話、ファクス、E メールまたは来所で住所、氏名、連絡先をお知らせください。なお一時保育および手話通訳、要約筆記を希望される方は12月3日木曜日までにお知らせください。申し込み問い合わせは男女共同参画センターリーブルへどうぞ。電話は 073-435-5245、 ファクス 073-435-5247、 E メールはlibru libre @sirius.ocn.ne.jp です。月曜日を除く午前9時から午後9時まで、日曜日は午後5時30分まで受け付けます。講座催しコーナーでした。
お知らせコーナーから、平成27年度臨時福祉給付金の申請受付のお知らせです。岩出市の臨時福祉給付金の申請受付期限は平成28年2月17日水曜日です。申請期限を過ぎますと申請書を受け付けることができませんので、申請される方はお急ぎください。郵送の場合は同日必着です。なお子育て世帯臨時特例給付金の申請受付は12月2日水曜日で終了です。支給要件など詳しくは福祉課臨時給付金係までお問い合わせください。フリーダイヤル0120-119-259 です。12月28日までの平日、午前9時から午後5時までです。または岩出市ウェブサイトをご覧ください。紀伊国被害者支援センターからのお知らせです。 犯罪被害に遭われた方々への支援活動に活用するため、中古の本のご提供をお願いします。ご寄付された本は業者にて査定され、買取相当額が全国被害者支援ネットワークに寄付されることとなり、支援活動に役立てられます。あなたの本のご寄付で犯罪被害に遭われた方々への支援の輪が広がります。お申し込み方法など詳しくは、紀伊国被害者支援センター事務局へお問い合わせください。電話 073-427-2100 です。お知らせのコーナーでした。スポーツの大会結果です。第70回国民体育大会デモンストレーションスポーツペタンクが9月20日紀の川市内田若者広場で行われました。エンジョイの部32チーム、2位岩出絆チーム、小原久志さん、細谷小夜子さん、的崎千鶴子さん、3位岩出畳チーム、武田博夢さん、田中勝子さん、宮村静子さんでした。第35回長地方スポーツ少年団少林寺拳法大会が9月27日紀の川市立内田中学校体育館で行われました。組演部小学5年生の部、3位中尾凛さん、中尾蓮さん、単独演部小学4年生の部、1位中尾蓮さん、2位成瀬里斗さん、小学5年生の部、2位寺本義弘さん、3位中尾凛さん、小学6年生の部、3位成瀬和樹さんでした。スポーツの大会結果でした。緑化センターからのお知らせです。谷本ファミリーハンドベル演奏会が12月20日日曜日午後2時から3時まで行われます。素敵なハンドベルの音色に包まれて心地よい時間を過ごしませんか？ご家族の軽快なトークも楽しいコンサートです。こと初春コンサートが平成28年1月3日日曜日午後1時30分から2時30分まで行われます。お正月のひとときを琴の音色を聞きながらゆっくり過ごしませんか？ワクワク教室のお知らせです。12月5日土曜日と6日日曜日、松ぼっくりでクリスマスツリーを作ろう。午前10時から12時までと午後1時30分から3時30分までの2回あります。参加費500円です。来年1月9日土曜日、バラの手入れ教室、11日月曜日祝日、庭木の手入れ教室があります。いずれも午後1時30分から4時までです。参加は無料です。教室の参加には事前申し込みが必要です。ただいまお電話にて受付しています。12月の休園日は1日、8日、15日、22日の火曜日と28日月曜日から31日木曜日までです。正月は2日より開園します。お問い合わせは緑化センターへどうぞ。電話 62-4029、ファックス 63-2570 です。ホームページもご覧ください。緑化センターからのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。平成28年1月の予定をお知らせします。0歳児は8日15日の金曜日、1歳児は12日、26日の火曜日。どちらも定員は10組です。2歳児は18日、25日の月曜日。定員は15組です。 鬼の面を作りごっこ遊びをします。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。受付開始日は0歳児は12月14日月曜日から、1歳児は15日火曜日から、2歳児は16日水曜日からです。受付時間は午前9時から午後5時まで、電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983までどうぞ。簡単クッキングの実習があります。日時は平成28年1月6日水曜日午前10時から正午です。場所は総合保健福祉センター。対象は子育て中の保護者。一時保育もあります。定員は15組。希望の方は12月7日月曜日から16日水曜日までに電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時までです。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983までどうぞ。平成28年度、保育所、保育園など利用申し込み受付、二次募集のお知らせです。申し込み書の受付は、平成28年4月から保育所、保育園へ新規利用を希望される方のみ受付を行います。この募集は一次募集の結果により、定員に余裕のある施設の利用調整となります。受付期間は、11月30日から平成28年2月15日まで。ただし、市役所閉庁日を除きます。受付場所は、岩手市役所子育て支援課。平成28年5月以降の利用を希望される方は随時募集となり、今回受付はできません。ご利用できる児童は、家庭において必要な保育を受けることが難しい方です。申し込み者が定員を超えた場合、厳正な審査を行って利用調整いたします。その場合、希望の施設などを利用できない場合がありますのでご了承ください。なお、幼稚園の利用を希望される方は、直接幼稚園にお問い合わせください。お問い合わせは、市役所子育て支援課、子育て支援係までどうぞ。子育てコーナーでした。12月の相談コーナーです。困った時はこちらまで相談してください。8つあります。1、消費生活相談。日時は1日、15日。いずれも火曜日、午後1時から4時までです。場所は、1日は市役所1階第1会議室 B、15日は市役所2階第4会議室です。お問い合わせ先は、岩手市役所電話 62-2141 市長公室です。2、借金からの生活再建無料相談会。2回あります。11日金曜日は午後5時から8時まで。13日日曜日は午後1時から4時までです。場所はどちらも和歌山市の県消費生活センター。ただし11日は岩手市那賀振興局でも行われます。お問い合わせ先は、県庁県民性係、電話 073-441-2356。那賀振興局は 61-0006 です。 3. 行政相談。16日水曜日午後1時から3時まで、山崎地区公民館第一会議室で行われます。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は市長公室です。4. 人権相談。8日火曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センター。お問い合わせ先は福祉課人権啓発係です。5. 教育相談。年末年始を除く月曜から金曜、午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは、岩出第二中学校。適応指導教室、フレンド。岩出市青少年センターです。お問い合わせ先は、在籍の小中学校、適応指導教室、電話 62-0892、青少年センター、電話 61-7007、または市役所教育総務課までどうぞ。6. 子育て相談。月曜から金曜、午前9時から午後5時まで。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室。あるいは毎週木曜日の午後2時から4時まで、公立長久病院で行われます。どちらも年末年始を除きます。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 です。7. 健康相談。毎週月曜午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで行われます。お問い合わせは、保健推進課、電話61-2400までどうぞ。8. ふれあい専門相談と、ふれあい何でも相談があります。ふれあい専門相談は、毎週月曜、金曜の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、刑事、行政、労働問題などの相談です。ふれあい何でも相談は、第3火曜日、午後1時から4時までは税務相談。第4火曜日の午後1時から4時までは民事・登記相談です。場所はいずれも総合保健福祉センター。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 までどうぞ。12月の相談コーナーでした。
青少年健全育成コーナー。11月に岩出市青少年育成市民会議の主催により、青少年健全育成を考える小学校校区別懇談会を開催しました。テーマを大人の役割、家庭での、地域での、学校でのと題し、子どもたちを守り優しくたくましく育てるにはどうすればよいのか、それぞれの立場からの意見を交え、大変有意義な懇談会となりました。詳しいお問い合わせは障害学習課青少年助成係へどうぞ。図書館へ行こう。小学生の内読の記録の展示があります。岩出市内の 各小学校からよりすぐりの氏読を展示します。期間は12月1日火曜日から2月10日水曜日、場所は岩出図書館展示コーナーです。図書館 DVD 上映会が12月19日土曜日、岩出図書館大会議室で行われます。開演は午後2時から。タイトルはヒックとドラゴン。先着100人で入場は無料です。図書の貸し出し冊数が期間限定で10冊に。年末年始にゆっくり本を読んでいただくため、次の期間は図書を最多で10冊まで借りることができます。ぜひご利用ください。12月14日月曜日から27日日曜日まで、貸し出し期間は通常通り2週間です。視聴覚資料は貸し出し期間1週間3点、複製が貸し出し期間1ヶ月1点については通常通りです。12月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会、6日13日お話しドロップス、20日27日お話しの扉、いずれも日曜日で午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。12日土曜日お話しの時間は午後2時から総合保健福祉センター図書室お話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会は26日土曜日お話しパレット、午後3時から岩出図書館お話し室で行います。毎年恒例のイルミネーションがあります。12月1日火曜日から27日日曜日まで、図書館玄関前のロータリーで行っています。点灯時間は午後5時から午後7時です。イルミネーションで皆様のお越しをお待ちしております。なお諸般の事情で点灯時間などを変更する場合がありますのでご了承ください。広告入り図書館用品の寄贈のお願いです。岩出図書館では利用者サービスの一層の向上を図るため、広告を掲載した物品の寄贈を募集します。例えば次のような物品をご提案ください。図書館カレンダー、レシート用紙、館内用バッグ、カゴなどです。物品の使用、募集期間、広告の入れ方などの詳しくはお手数ですが、岩出図書館ウェブサイトにてご確認願います。ご関心のある方はどうぞお気軽にお問い合わせください。12月の図書館休館日のお知らせです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は3日10日17日24日いずれも木曜日と25日金曜日、年末の28日29日30日31日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は3日10日17日24日いずれも木曜日と23日水曜日、年末の28日29日30日31日です。なお25日金曜日は閲覧のみとなっています。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス62-7150へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、日々の努力の集大成、第10回 岩出市文化祭を10月31日、11月1日の2日間にわたり開催しました。また、前夜祭として10月30日に生涯学習を考える集い、秋の名曲コンサート、オペラの名曲をあなたにを行い、双方とも多くの方にご来場いただきました。文化祭においては、展示の部で市民の皆様や市内の子どもたちによる力作が数多く出展され、また小ホールでは文化協会、芸能部の方が歌や踊りを、園児たちが可愛い演技を披露してくれました。ふれあいの広場や各種コーナーにおいても多彩な催しが行われ、多くの方でにぎわい、楽しんでいただきました。人権の認識を深めよう。11月は同和運動推進月間と人権を考える協調月間です。11月2日岩出市人権啓発推進委員会長振興局岩出市が協力して通勤通学などで駅を利用される方々に啓発グッズを配布し人権尊重意識の普及・高揚を図りました。11月7日、感謝状が贈呈されました。終戦70周年記念第44回和歌山県戦没者遺族大会が開催され、次の方々に感謝状が贈呈されました。知事感謝状、岡本清彦さん。明戸敏夫さん、会長感謝状、古田美奈子さん、平野正俊さん、豊田孝明さん。これらの方々は、岩出市遺族連合会の方々です。町の話題でした。
第15回全国障害者スポーツ大会紀の国和歌山大会閉幕。和歌山県で初めてとなる第15回全国障害者スポーツ大会紀の国和歌山大会が10月24日から26日に開催されました。岩出市で行われた2競技身体障害者バレーボール知的障害者ボーリングではどの試合も熱気にあふれ最後まで全力でプレーした選手たちに観客の皆さんから惜しみない拍手が送られました。多くの人に感動を与えてくれた岩出市会場での熱戦の様子を写真でお知らせします。紙面にはバレーボール、ボーリングなどの熱戦の模様と表彰された方々の写真が載せられています。水泳競技において上田英子さんが25メートル自由形、50メートル自由形で見事1位を獲得されました。おめでとうございます。両大会では大会運営を支えていただいた高校生などの競技補助員や大会運営ボランティアの皆さんをはじめ準備期間から応援のぼり旗の制作、花いっぱい運動、クリーンアップ運動など大会開催を盛り上げるさまざまな活動を展開していただいた皆さん、また協賛という形で市実行委員会の活動を支えていただいた皆さんなど多くの皆さんによっておもてなし活動が行われ岩出市らしさを伝えることができました。紀の国和歌山国体紀の国和歌山大会の開催にあたりご支援とご協力をいただいたすべての皆さんに対し心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。紀の国和歌山大会閉幕についてでした。最後に平成27年10月末日の総人口世帯数をお知らせします。総人口5万3855人、そのうち
男性26,036人、女性27,819人、世帯数21,992世帯でした。以上、声の広報岩出2015年第117号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話073662-2141、電子メール公室 koushiti.city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。先日ようやく手頃の値段で手に入るようになった白菜で白菜漬けをしました。まず白菜を4つに割り、根の方に切れ目を入れ、1日日に干します。それを洗い、水を切り、茎の方に少し多めの塩を振り、葉と茎を交互に重ね、樽に重しをしてつけます。早ければ一晩経ったらたっぷりの水が出ていて、それはおいしい浅漬けができます。赤穂の塩と太陽が私の漬物のおいしさの源です。暖冬とはいえ寒い日も続きます。風邪などに気をつけて元気で新しい年を迎えましょう。このあと岩出市からのお知らせ、昔話と声の福祉岩出があります。どうぞお楽しみください。
岩出市からのお知らせです。平成28年4月から障害者差別解消法が施行されます。これは障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律です。障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されます。この法律では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等、および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。障害を理由とする差別とは、障害を理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり制限したり条件をつけたりするような行為を言います。また障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除くために、必要で合理的な配慮、合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利、利益が侵害される場合も差別にあたります。知的障害などにより、本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。障害者差別解消のポイント。国の行政機関や 地方公共団体などでは不当な差別的取り扱いが禁止されます。また法的義務として障害者に対し合理的配慮を行わなければなりません。民間事業者では不当な差別的取り扱いが禁止されます。また努力義務として障害者に対し合理的配慮を行うよう努めなければなりません。この民間事業者には個人事業者、NPO などの非営利事業者も含みます。みんな知ってる？こんなマーク。マークが8つとそれぞれの説明が載っています。1、障害者のための国際シンボルマークは、障害者が車椅子に乗っている絵で、車椅子を使う人をはじめとして、みんなが使いやすい建物や駐車場、トイレなどの施設があることを示す世界共通のマークです。2、身体障害者標識は、四つ葉のクローバーの絵で、体に障害のある人が運転する車を示すマークです。3、聴覚障害者標識は蝶々の絵で、耳に障害のある人が運転する車を示すマークです。4、盲人のための国際シンボルマークは白杖を持って歩いている人の絵で、目に障害のある人が使いやすい建物や信号などの施設を示す世界共通のマークです。5、耳マークは耳の形の中に矢印がある絵で、耳に障害のある人を示すマークです。6、補助犬マークは、犬の顔を真ん中に、上下に、英語でウェルカム、日本語で補助犬と書かれています。目や耳や手足に障害がある人の体の一部となって働く補助犬の受け入れを示すマークです。スーパー、ホテル、飲食店などの施設の入り口で見かけます。7、オストメイトマークは、黒色の人の形のお腹のところに、白抜きで十字の形が書かれています。人工肛門や人工膀胱をつけた人が使いやすいトイレなどの設備があることを示すマークです。8、ハートプラスマークは、白抜きの人の形の胸のところに赤いハートが書かれていますが、このハートは下の方が少し欠けています。体の中に障害がある人を示すマークです。このマークを見かけたら、席を譲ったり、トイレを先に使ってもらってください。みんな知ってる？こんなマークでした。11月から12月にかけて、次のような啓発や運動の期間があります。童話運動推進月間、11月1日から11月30日まで。人権を考える協調月間、11月11日から12月10日まで。人権週間、12月4日から12月10日まで。北朝鮮人権侵害問題啓発週間、12月10日から12月16日まで。児童虐待防止推進月間、11月1日から11月30日まで。女性に対する暴力をなくす運動週間、11月12日から11月25日まで。以上です。人権に関わる相談窓口、一人で悩まず相談してください。相談方法はすべて電話あるいは面接です。日時はいずれも月曜日から金曜日、午前8時45分から午後5時30分までです。人権全般童話問題は岩出市福祉課へ、電話0736-61-6962。女性に関すること、女性相談 DV 相談に関することは岩出市 子育て支援課へ。電話0736-62-2141。女性政策に関することは岩出市市長公室。電話0736-62-2141へ。子どもに関すること、虐待児童に関する相談は岩出市子育て支援課へ。電話0736-62-2141。不登校やいじめは岩出市教育委員会教育総務課へ。電話0736-62-2141。子どもの発達に関することは岩出市保健推進課。電話0736-61-2400。高齢者に関すること、高齢者の総合相談は岩出市地域包括支援センター。電話0736-62-2141、または岩出市長寿介護課。電話は同じく0736-62-2141。障害のある人は岩出市福祉課。電話0736-61-6962。消費生活関係は岩出市市長公室消費生活相談窓口。電話0736-62-2141。また専門相談員による相談窓口もあります。これは第1・第3火曜日午後1時から4時まで。電話は同じく0736-62-2141です。以上についてのお問い合わせは岩出市役所生活福祉部福祉課。電話0736-62-2141へどうぞ。以上、障害者差別解消法についてでした。
串本町の民話、アマンジャク。アマンジャクちゅうのを知ってるかい？今度お寺へ行った時などよう見てごらんよ。仁王さんの足の下に踏みつぶされて情けない顔をした小さな鬼の姿が見えるが、あれがアマンジャクちゅうやつで、あいつは人の言うことに何でも反対したがるという悪い癖を持ってるらしいわ。そいでいたずらせんように仁王さんがぎゅーっと踏みつけてんにゃと。昔弘法大師さんが串本へ来て、対岸の大島の人がえらく不自由しているのを見て、一つ海へ橋を架けちゃろうと思われたんや。そいでひょいっと横を見るとアマンジャクが隠れてるんや。よーし、たまにはアマンジャクにも手伝わせてやるかと考えたお大師さんは急に反対なことを思い始めた。するとアマンジャクは超能力を持ってるよって、ちゃんとお大師さんの考えてることを読み取ったんやして。おい坊主、橋を架けようと考えてるな。それにけしからん、このアマンジャク様は仲間に加えてやらんと思ってるな。それならこのわしが邪魔して橋何度かけさせやんぞ。こう言うんやしょ。お大師さんは、しめしめ、こちらの思うつぼじゃと思うて、アマンジャクには石を取ってくる役を言いつけ、自分はその石を海へ立てていくことにしたんや。アマンジャク初めのうちこそ、働け働けえいさっさなどと元気のええ掛け声を出して石運びに夢中になってたんやけど、何様、普段からあんまり働いたことのないやつやろ。もうヘトヘトに疲れてしもたんや。そいでお大師さんがこんな橋を架けるようなところを人に見られたらあかん、とにかく夜の明けるまでに橋を架けてしまわねばと言うてたことを思い出し、鼻をつまんで、コケコッコー、夜が明けるって鶏の鳴き声を真似したんやと。 ほいで、庄内よってお大師さん、箸をかけるのやめてしもたんやて。それが今残ってる箸食い岩やそうな。アマンジャクはまた仁王さんにぎゅーっと言わされたやろかい。おしまい。
声の福祉岩で、平成27年12月1日、第117号、編集発行、社会福祉法人岩手市社会福祉協議会事務局、制作朗読グループ岩手弥生会、地域福祉を考える講演会が開かれます。家族の在り方の変化、また近隣のつながりの希薄化が進む近年、お年寄りの孤立化や子育て不安など、どこか生きづらさのようなものを感じながら暮らす方が増えてきています。例えば、突然の怪我や病気で障害という問題を抱えることもあります。誰にとっても障害は無関係とは言い切れないにもかかわらず、地域においては障害に対する誤解や無理解が未だ根強く残っていることもあり、受け皿としての環境が整っているとは言えません。障害のある人が普通に安心して暮らせる町は、誰にとっても住みよい町です。この機会に、障害ということを切り口として、今一度自分たちが暮らす地域のことを皆さんで一緒に考えていきませんか。講演会の日時は12月2日水曜日午後1時30分から。場所は岩手市総合保健福祉センター II センター3階多目的ホールです。テーマは誰もが暮らしやすい町へ。精神障害当事者からのメッセージ。語り手は精神障害のある当事者の方々。コーディネーターは久保原真希さんです。久保原さんは麦の里紀の川生活支援センター精神保健福祉士です。精神障害というと私たちとはどこか遠い存在と捉える向きもあります。しかし統計では4人に1人は何らかの精神的症状で病院にかかっているというデータがあります。障害のあるなしにかかわらず誰もが支えられる地域社会とはどういうものなのか。精神障害のある当事者の発表から皆さんと一緒に考えていきたいと思います。主催は岩出地区、山崎地区、上岩出地区、それぞれの地域福祉協議会障害部会。講演は社会福祉法人岩出市社会福祉協議会。岩出障害児者相談支援センター麦の里紀の川生活支援センターです。歳末助け合い事業、歳末弁護士無料相談のお知らせです。日時は12月24日木曜日午前9時から正午までと午後1時から4時までの2回あります。相談時間は1人当たり20分程度。場所は岩出市総合保健福祉センター II センター。申し込み方法、12月7日月曜日から22日火曜日まで電話で受付いたします。ただし土曜日曜は除きます。定員18人になり次第受付を終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは岩出市社会福祉協議会、電話 63-3246 までどうぞ。秘密は厳守いたします。なお担当弁護士が相談者と利害関係がある場合及び現在弁護士がついて裁判中の事件についてはアドバイスができないことがありますのでご了承ください。またすでに弁護士相談を受け同じ相談内容の場合はご遠慮くださいますようお願いいたします。赤い羽共同募金にご協力お願いします。 赤い羽共同募金運動が今年も10月1日から始まり、皆様の温かいご協力をいただいております。10月31日の岩出市文化祭で街頭募金啓発を行いました。ボーイスカウト長第4弾の子どもたちが元気いっぱい募金を呼びかけて、24,821円もの募金が寄せられました。ご協力ありがとうございました。なお、次の事業所などにおきましても引き続き募金箱を設置しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。各銀行、書店、スーパーマーケット、家電量販店、その他公共施設です。共同募金の使い道情報は赤い羽データベース、ハネットをご覧ください。ふれあい何でも相談所のご案内です。ふれあい毎日相談は毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時まで、民生・福祉に関する相談を行います。祝日・年末は休みです。ふれあい専門相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事関係、自己関係、民事関係、行政関係、労働問題などの相談に応じています。できる限り事前にご連絡ください。専門相談として税務相談は12月15日火曜日午後1時から4時まで、税務、会計、経営、年金に関する相談。民事登記相談は12月22日火曜日午後1時から4時まで、不動産をめぐる諸問題、遺産相続問題、隣地境界問題、借地借家問題、金銭貸借問題などに関する相談です。場所は岩出市総合保健福祉センター。電話 63-3246。 相談は無料、秘密は厳守いたします。ふれあい何でも相談所についてでした。ご寄付の御礼です。10月11日から11月10日までの受付順です。和歌山県新農連合協同組合岩出支部部長西畑光夫様、社会福祉事業へ金2万円なり。岩出市文化協会第10回岩出市文化祭即売コーナー売上金の一部として、陶芸クラブ様金5000円なり、絵画クラブ様金3500円なり、アムアムクラブ様金17700円なり、岩出市厚生保護助成会様赤い羽共同募金として金3万円なり、岩出市ボランティア連絡協議会様赤い羽共同募金として金2万円なり、岩出市生活研究グループ協議会様第10回岩出市文化祭売上金の一部として金3万円なり。以上ご寄付いただきました。このご寄付は社会福祉事業に使わせていただきます。ありがとうございました。各地区微笑み会や生きがいサロンのお知らせです。岩出地区地域福祉協議会では、岩出地区の皆さんにお集まりいただき、楽しく交流していただけるよう、微笑み会を開催しています。皆さんで一緒に話して、笑って、歌って、楽しいひとときを過ごしましょう。男性もお気軽にご参加ください。2ヶ月に1回の開催を計画しています。ぜひご参加ください。お待ちしています。日時は、12月14日月曜日午後1時30分から3時30分頃まで。場所は岩出地区公民館。参加費は保険、お茶菓子代などで300円です。内容はゲーム、童謡、体操、茶話会など。主催は岩出地区地域福祉協議会です。 山崎地区地域福祉協議会では、山崎ほほえみ会で一緒に活動していただける方を募集しています。老いは誰しもが通る道です。興味関心のある方は一度見学にお越しください。山崎ほほえみ会は高齢者の引きこもり孤立化を防ぐとともに、生きがいを持って生活していただけるよう進めているもので、高齢者同士の交流の場であるふれあい生き生きサロンを身近な地域に増やしていけるようお手伝いをしています。日時は12月3日木曜日午後1時30分から3ホールで行います。主催は山崎地区地域福祉協議会です。上岩出地区地域福祉協議会主催の上岩出ほほえみ会は、同じ地域に暮らすお年寄り同士が気軽に参加してお話ししたり友達作りをしたり、そんなきっかけ作りの場です。上岩出地区にお住まいの65歳以上の方なら誰でも大歓迎。皆さんぜひご参加ください。日時は12月8日火曜日午後1時30分から3時30分ごろまで。場所は上岩出地区公民館。参加費は300円です。内容はゲーム、川柳、童謡、体操などです。根頃地域福祉委員会広報部会からのお知らせです。サロンで友人を作ろう、参加者およびスタッフを募集中です。根頃生きがいサロンは住民などが気軽に交流ができる場所です。今回は根頃生きがいサロン男性サロンについて報告します。根頃生きがいサロンは10月30日に根頃地区公民館で午後1時30分から3時40分まで実施しました。参加者はアットホームな雰囲気のもとでコーヒーを飲みながらトークで楽しい時間を過ごしました。このサロンは誰もが参加できます。皆さんの参加をお待ちしています。なお、12月の根頃地域福祉委員会の主催するサロンはお休みとなります。ほほえみ会やサロンについてのお問い合わせは、岩出市社会福祉協議会、電話 63-3246 までどうぞ。コミュニティサロンなごみやんのご案内です。コミュニティサロンなごみやんは、ご近所で暮らす人たちと知り合い語り合う、そんな楽しいひとときを過ごす集いの場です。お年寄りはもちろん、子育て中のお母さんや子どもさんなど、どなたでも無料でご利用いただけます。場所は岩出市水須 644-1、 午前9時から午後4時までオープンしています。土曜日曜は休みです。12月の催しは次の通りです。4日金曜日午後1時30分から2時15分まで、遊ぼ、歌おう、ちょっと脳トレ、若返り。7日月曜日午後1時30分から3時まで、朗読、福山朗読教室、染子と鬼、夢十夜ほか。10日木曜日午前10時30分から11時30分まで、笑う健康体操、ラフターヨガ。18日金曜日午前11時から12時まで、太極拳で健康になろう。毎月1回予定です。いずれも参加費は無料です。お弁当を取ることもできますので、小グループでごゆっくりおしゃべりも楽しんでいただけます。なお、年末は12月30日まで営業しています。お問い合わせはコミュニティサロンなごみやん、電話 073661-5555 へどうぞ。困った時はお互い様、アイラップ岩での会員になりませんか。助け合って共に喜べるところですよ。あなたが困った時、例えば 水やり、草引き、食事作り、買い物、外出介助、産前産後のお手伝い、学童のお迎え、見守り、旅行の時の犬の散歩などです。0歳児の母子デイサービス、ベビーサークル、グー。おいしい食事とおやつ付きで仲間と共にゆっくり過ごしませんか。育児の悩みも話し合えてお友達もできますよ。日時は12月18日金曜日、午前10時から午後2時30分まで。お申し込み締め切りは前の日の午前中までです。介護者の集い。仲間やスタッフと語り、ホットなひとときを過ごし、思いを語り合いませんか。日時は12月11日金曜日、午前10時から12時まで。お申し込み締め切りは前の日の午前中までです。以上のお申し込みお問い合わせは、ILAP 岩出、電話 090-7492-8886 までどうぞ。受付は午前9時から午後5時までです。場所はいずれも岩出市総合保健福祉センター、II センターです。以上、声の福祉岩出、平成27年12月1日、第117号をお伝えいたしました。お問い合わせは、社会福祉法人岩出市社会福祉協議会事務局へどうぞ。郵便番号 649-6256、 和歌山県岩出市金池92、電話 0736-63-3246、 ファックス 0736-63-4043、 ホームページアドレス http://www.icircle.com/iwadeshakyo です。カレンダーもあと1枚となりました。慌ただしくなりますね。どうぞお体に十分お気をつけください。それでは次号まで、さようなら。